こんにちは、伊東市議会だよりです。伊東市議会では伊東市議会だよりを3ヶ月に一度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は伊東市議会だより令和5年6月号をお届けします。内容は令和5年3月定例会の概要です。3月定例会は2月20日から3月22日までの31日間の会期で行われました。この間に令和5年度の各会計予算10件を含む36件の議案等を審議したほか、予算対抗質疑と一般質問が行われました。予算対抗質疑とは、3月定例会において行う予算案の説明及び各会計予算案に係る議案に対する質疑で、6つの会派により行われました。一般質問とは、定例会において行う市政全般についての質問で、13人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部と、それに対する市長・教育長の答えをダイジェストで掲載しております。質問及び答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内においてインターネット中継放送として、音声及び映像の録画放映をしております。こちらも合わせてご利用ください。それでは一般質問の内容をお届けします。佐藤秀議員、清風クラブ。議員質問用紙。森林経営管理制度に基づく森林の経営管理委託に関する意向調査について伺う。議員質問本文。森林は木材の生産だけにとどまらず、水源の寛容、産地災害防止、生物多様性の保全機能など、多くの公益的機能を備えていることから、守っていく必要があるが、間伐等の手入れや相続登記がされていない現実がある。本市において、森林経営管理制度に基づいて、令和元年度から、市内森林所有者に対し、森林の経営管理委託に関する意向調査を実施しているが、その調査の完了範囲を伺う。市長答弁用紙。令和3年度末までに8地区の調査が完了し、今後も順次実施していく予定である。市長答弁本文。森林の経営管理委託に関する意向調査については、令和元年度から令和3年度末までに、松原、岡、鎌田、楠見元和田、小木、東谷、池、および八幡野の8地区が完了した。令和4年度においては、吉田、および不当を調査しているところであり、5年度以降に、宇佐美、湯川、荒井、川名、および赤沢を実施していく予定である。その他の質問、10項目。篠宮和彦議員、清和会。議員質問用紙。伊豆縦貫自動車道路の建設発生度を、本市の海岸線の埋め立てに使用する計画があるとの話を耳にしたが、事実か伺う。議員質問本文。熱海伊豆山土石流災害を契機に、盛り土等の規制が全国的に強化、厳格化され、本県においても盛り土等規制に係る改正条例が施行された結果、現在建設発生度の行き場がなくなっていると聞く。そのような中、伊豆縦貫自動車道建設において、発生する大量の建設発生度を本市の海岸線の埋め立てに使用する計画があるとの話を耳にしたが、事実か伺う。 市長答弁用紙。建設発生度を受け入れて海岸を埋め立てる計画はない。市長答弁本文。伊豆縦貫自動車道路の未着手区間の一部は、都市計画決定がされ、ルートが正式に決定したことで、事業化に向け大きく前進していることは承知しているところであるが、同道路建設工事において発生する建設発生度の海岸埋め立てによる処理については、国等からの受け入れに関する打診や要請等も現段階ではなく、また本市においてそのような計画もない状況である。その他の質問7項目。中島博道議員、自民維新の会。議員質問用紙。市の補助金を活用して設置された防犯カメラの台数を伺う。議員質問本文。空き巣被害や悪質セールス等が頻発している昨今、地域ぐるみの防犯対策が求められている。防犯対策の有効な手段として、防犯カメラの設置が挙げられ、本市においては、令和3年9月より、伊東市街頭防犯カメラ設置事業費補助金の制度を設けたが、補助金を活用して設置された防犯カメラの設置数を伺う。市長答弁用紙。合計120台が設置される見込みである。市長答弁本文。本市では地域の自主的な防犯活動を促進し、犯罪等に強い街づくりの推進に向けた地域の自主的な取り組みを支援するため、行政区や分譲地等自治会に対し、防犯カメラ設置にかかる補助金を交付している。本制度を活用した防犯カメラの設置数は、令和3年度は10行政区が45台、6分譲地等自治会が22台設置、令和4年度は8行政区が28台、4分譲地等自治会が25台設置する見込みであり、制度開始から令和4年度末までに合計120台設置される見込みである。その他の質問14項目。青木義弘議員、清風クラブ。議員質問用紙。ふるさと納税による寄付額の増加に向けた取り組みをしてはいかがか。議員質問本文。本市のふるさと納税による寄付金額は伸びる余地があると考えており、ふるさと納税の広告を打っている市町で寄付金額が高い傾向があることから、広告を打つなど、寄付額の増加に向けた取り組みをしてはいかがか。市長答弁用紙。ふるさと納税の増加に向けた取り組みを進めたいと考える。市長答弁本文。ふるさと納税にかかる広告の取り扱いは、総務省が定めた基準により、返礼品等を強調した寄付者を誘引するための宣伝広告は禁止されており、本市では基準等が定められた以降、広告の掲載を差し控えてきた。現在は寄付者が利用するポイントサービスと連携したポータルサイトからの寄付が多いため、広告を打つことは費用対効果を見極める必要があると考える。しかし、ふるさと納税に力を入れることで、地域産業の活性化等の効果が見られることから、返礼品の魅力向上やポータルサイトの増設等により、ふるさと納税の増加に向けた取り組みを進めたいと考える。その他の質問2項目。篠原峰子議員、公明党。議員質問用紙。ファミリーサポートセンターの会員人数、利用状況、 及び課題について伺う。議員質問本文。ファミリーサポートセンター事業は、子育てを援助してほしい依頼会員と、子育てを援助したい支援会員との橋渡しをセンターが行い、保育施設などへの送迎や一時的な預かりなど、様々な育児の手助けを有償で行うものであり、うまく利用することで子育ての負担軽減につながる良い制度であることから、本制度の会員人数、近年の利用状況及び課題を伺う。市長答弁用紙。378人の会員登録があり、令和4年度は400件程度の利用が見込まれている。市長答弁本文。令和5年1月末現在の会員数は、依頼会員284人、支援会員83人、両方会員11人の合計378人である。利用状況については、令和3年度は424件、令和4年度も400件程度となる見込みである。課題としては、依頼会員に比べ支援会員が少ないこと、また支援内容には習い事等への送迎などもあるが、高齢のため運転を控える支援員がいるなど、支援員の高齢化が挙げられる。その他の質問8項目。佐藤達彦議員、日本共産党。議員質問用紙。適応指導教室に通う児童生徒の延べ人数及び学習などの活動状況について伺う。議員質問本文。全国の小中学校で不登校の児童生徒が増加している中で、適応指導教室は学習の機会を保障する重要な取り組みと考えることから、本市における適応指導教室に通う児童生徒の延べ人数及び学習を含めた活動状況について伺う。教育長答弁用紙。自習学習を進める中で、相談員や補助員が適宜支援等を行い、自立及び学校復帰を目指している。教育庁答弁本文。令和5年1月現在で適応指導教室に登録している人数は35人で、延べ1402人となっており、1日平均では7人程度の児童生徒が通っている。活動については基本的に個人のペースや計画に合わせて自習学習を進める中で、相談員や補助員が適宜支援等を行うほか、座学だけでなく週に1回程度小学校の体育館での運動や、定期的に陶芸や生け花、英語教室やパソコン教室などの講座を実施することにより、自立及び学校復帰を目指している。その他の質問2項目。杉本和也議員、清和会。議員質問用紙。亀石峠のトンネル化について伺う。議員質問本文。災害時に被災しにくいアクセス道路の重要性や、医療連携体制の強化、さらには交流人口増加に向けた利便性向上の観点から、亀石峠にバイパスとなるトンネルを掘削し、アクセスを向上させることが本市の将来にとって有益であると考えることから、同取り組みにおける本市への要望や国・県への陳情状況を伺うとともに、市長の見解を伺う。市長答弁用紙。観光産業の振興や利便性向上等に寄与するものと考えている。市長答弁本文。亀石峠のトンネル化については、避難路、緊急輸送路、救急医療の搬送路、 及び冬季の積雪、凍結対策に有効であるとの要望が過去に寄せられ、県に対し要望活動を行った経過がある。本市における観光産業の振興や利便性向上等にも寄与するものであり、有益性、必要性は高いものと認識しており、今後については、伊東アクセス道路促進同盟会の加盟団体と連携し、実現性についての協議や情報収集、要望活動などについて検討していく。その他の質問9項目。杉本和彦議員、自民維新の会。議員質問用紙。第9期介護保険事業計画を策定する上で、介護医療院の設置は不可欠であると考えるが、市長の考えを伺う。議員質問本文。高齢化が進む中、市内で慢性期の医療を必要とする方を受け入れる療養病床がないことは深刻な問題であり、第9期介護保険事業計画を策定する上で、介護医療院の設置は不可欠と考えるが、市長の考えを伺う。市長答弁用紙。必要性と実現性の両側面から慎重に検討していく。市長答弁本文。本市では高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるようにするため、地域包括ケアシステムの構築を進めている。現状では、団塊の世代が後期高齢者に近づくにつれて、要介護高齢者が増えており、医療系の居宅サービスの需要が高まっている。このことから、次期介護保険事業計画の策定に向け、介護サービスの見込み量を推計する中で、介護医療院の整備についても、整備可能な事業者の把握に努めるほか、仮に稼働した場合の介護保険料の負担増なども考慮して、必要性と実現性の両側面から慎重に検討していきたい。その他の質問5項目。長沢正志議員、公明党。議員質問用紙。グリーンライフポイント制度の導入は、環境配慮への機運を高めることにつながると考えるが、見解を伺う。議員質問本文。グリーンライフポイント制度は、買い物時等に環境配慮行動を実践した際に、既存サービスの範囲内でポイントが上乗せされる仕組みであり、目に見える形で特典を受けられることで、一人一人が環境問題を自分ごとと捉えることができ、本制度を導入することで、環境に配慮したライフスタイルへの転換を進めることに有意義であると考えるが、見解を伺う。市長答弁用紙。県内で運用されている温暖化対策アプリ、クルポの周知に努めていく。市長答弁本文。静岡県においては、温暖化対策アプリ、クルポが運用されており、環境配慮行動により、ポイントが獲得でき、県内企業の商品券や図書カードなどが当たる抽選に参加できるインセンティブが付与されている。今後については、クルポの周知に努めるとともに、様々な機会において、環境配慮行動の普及啓発活動を実施し、環境に配慮したライフスタイルへの転換の機運を高めていく。その他の質問8項目。浅田義弘議員、無党派、はやて。議員質問用紙。少子化対策や子育て世帯へのさらなる支援を伺う。議員質問本文。本市における出生数は減少傾向であり、少子化対策は喫緊の課題であることから、出産前から利用しやすい支援制度の充実が必要であると考えるが、 少子化への見解や対策を伺うほか、子育て世帯へさらなる支援をするための考えを伺う。市長答弁要旨、出産・子育て応援事業においてさらなる経済的支援を実施する。市長答弁本文、本市の少子化対策は令和2年度に誕生祝い金の増額及び子どもの医療費を完全無償化しており、令和5年度から入学祝い金事業を実施するなど、子育て世帯に対する経済的な支援を充実させている。今後さらなる支援として、妊娠時と出産時に5万円ずつ支給する出産子育て応援事業を実施するほか、保育料の無償化の拡充等についても財政的な負担を考慮しつつ検討する。また少子化は本市のみでなく全国的な喫緊の課題であることから、国においても様々な施策が講じられると考えているため、動向を注視していく。その他の質問2項目。重岡秀子議員、日本共産党。議員質問用紙。新図書館の運営方法に関し、市民の意見を聴取する場の計画はあるか。議員質問本文。新図書館の構想には、様々な市民の声が反映されてきたと考えるが、新図書館建設に関心の高い市民の中から、運営方法については自分たちの知らないうちに決定されてしまうのではないかと懸念する声が挙げられている。多くの市民に利用してもらえるような図書館にするには、市民参画が重要な鍵と考えることから、今後開館までの間に、運営方法に関する市民の意見を聴取する場の計画はあるか伺う。教育庁答弁要旨、意見聴取の場を設けることについて検討していく。教育庁答弁本文、新図書館建設工事執行に向けた調整のほか、新図書館の運営にかかる検討を進めている現段階において、新たにワークショップ等を実施する具体的な計画はないが、意見や知恵を出し合い、市民に開かれた新しい図書館を作り上げる必要性は深く認識していることから、市民の皆様のご意見を伺う場を設けることができるよう、検討を進めていく。その他の質問5項目。田久保真紀議員、無党派はやて。議員質問用紙、仮称伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設事業者から申請された宅地造成等規制法に基づく2回目の変更許可の概要及び許可したことを市民に公表しなかった理由を伺う。議員質問本文、仮称伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設事業者が宅地造成規制法に基づく許可申請をした際、当初の許可及び1回目の変更許可については報道等により公表されているが、2回目の変更許可に関しては一切公表されていないことから、変更許可の概要及び市民に公表しなかった理由を伺う。市長答弁要旨、災害発生の防止や環境負荷の低減を理由に宅地の面積等を縮小する申請があった。市長答弁本文、令和3年9月6日付で事業者から災害発生の防止や環境負荷の低減を理由に宅地の面積、切り土、盛り土をする土地の面積、切り土、盛り土の量、調整容量を縮小する申請があり、審査したところ基準を満たしているため許可した。なお、申請があった事実を公表する制度がないため、 2回目の変更申請の許可について公表をしなかった。その他の質問2項目。石島茂雄議員、会派に所属していない。議員質問用紙。小中学校の卒業式及び入学式でのマスク着用についての方針を伺う。議員質問本文。岸田総理が卒業式におけるマスクの着用を自己判断に任せる旨のコメントをしたが、その後の報道によると学校ごと対応が異なっている状況があることから、本市における小中学校の卒業式及び入学式でのマスク着用にかかる対応方針を伺う。教育庁答弁用紙。卒業式は式典全体を通してマスクを外して差し支えない。教育庁答弁本文。卒業式におけるマスク着用については、文部科学省から卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とする旨の通知が発出され、その内容に沿う形で2月下旬に市教育委員会から保護者宛に、児童生徒及び教職員は式典全体を通してマスクを外して差し支えないこと、合唱等を行うときは一定の感染症対策を講じることなどを通知した。入学式についても今後文部科学省が示す方針から大きく相違しない対応をしていく。その他の質問4項目。以上、伊東市議会令和5年3月定例会で行われた一般質問の内容をお届けしました。また皆さんからのご意見やご感想をもとに良いものを作成していきたいと思っておりますので、ご感想をぜひお寄せください。次号の伊東市議会だより9月号では、6月定例会の概要をお届けいたします。